おはようございます。高田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
教育現場において、その教師たちがつぶやく、君たちには無限の可能性がある、非常に無責任な自尊の言葉であります。自らをたっとべという。で、こんな言葉を先生から言われても昔は分かっておりました。
うん、
うん、何が分かっていたかというと、そんなことはねえと、俺には無限の可能性はないんだと、
うん、
私立高校だったらあそこに行くぐらいの頭しかねえ、公立はあそこがやっと、その二つのうちの一つを選ぼう、
うん、
いつも無限じゃないんだよ可能性は、うん、二つのうちのどっちかなんだよ。
現実的だったような気がします。
そう
子供の方がね。
そう、
うん、
ほんで親たちは口が裂けても子供に関して無限の可能性があるなんて言わなかった、
うん、
親が持ってたフレーズは身の程を知れ、文をわきまえろ、
はい、
こういうリアルな言葉とともに、一種の優しい嘘として無限の可能性があるという言葉を教師から受け取っていたわけです。
うん、
で、こういう嘘の言葉も受け取らなきゃいけない。なぜならば、ここから学びが始まるっておっしゃるの。
はい。
わー、内田先生は本当面白いな。矛盾の言明、矛盾の言葉を受け取ることにより、学びは起動する。そうなんですね。矛盾がないと人間勉強しないんですよ。
はい。
日本人はなんで戦後、こんなに経済大国になれたのか。
うん、
それは、最初から矛盾があったんです。
うん、
矛盾のない国は、やっぱりパワーダウンするんです。
はい。
今、日本はどんどん矛盾のない国になってる。
うん、
だからパワーダウンしちゃう。
はい。
いい言葉だと思うんだよな。
うん、
さあ、こっからちょっと生々しい事件に戻ります。この自尊感情が日本人をどこまで歪めたかの中に、無差別殺人事件があります。
うん、
彼らが口にする呪いの言葉はどういう言葉か。誰でもよかった、
はい、
もうムカッパラ立ちますね、
うん、
この言葉を聞くだけで。これはですね、知っている、あるいは知り合いの誰か、あるいは誰でもよくはなかったというのでは呪いにならないんです。呪いを完成させるためには、誰でもよかったと記号化することによって、ね、
はい、
でこの悪魔的殺人犯たちが妄想的につぶやく自尊、自分を尊いと思う感情は何かというと、これは本当の私がやった殺人ではないんだと、
うん、
本当の私はもっと幸せに、もっと豊かに、もっと安全に暮らせるはずだった。ところが何かの邪魔、多分それは政府、企業、そういうものが邪魔をして、私は本当の私になれなかったから人を殺すんであります。
はい、
で殺した後で、あれは本当の私ではないんだ、
はい、
幸せなはずの私、日本に生まれ豊かに生きる私、そういうものがまずあって、それができないのは何かのせいだ、日本のせい、日本の政治家のせい、日本の官僚のせい、絶えず全部人のせいにして、自分の真実、リアリティのある自分を引き受けない、これが連続殺人犯の論理なんですね。
はい、
この真ん中に座っているのが自尊感情であります。加藤拓馬、もう名前をつぶやくだけでもゾッとする、連続殺人犯がおります。この両者の殺人犯が言ってることは全く同じで、全く職場の同僚とかアパートに一緒に住んでた人に触れないんですよね。
うん。
うん、やっぱり、自分と同じような人間がその苦境に耐えて笑いながら今日も仕事をしているっていうことに触れると、自分が自尊感情が持てなくなるんですね。自分の言い訳を貫くためには、そういう職場の仲間や自分と同じ環境でも明るく生きている人間に一切触れないという、
はい、
でひたすらその他者を記号化することによって、自尊感情、自分が尊いという感情を守るという、他者を記号化するということ、これが彼らのやり口なんでありますが、まあ 切ない話でありますが、メディアはこれに加担するんでありますな、
はい、
メディアとはこの人が何人殺したかということ、そして誰でもよかったということを喧伝するわけですね。で、この殺人が生まれますと、その殺人に対しては次なる殺人者が彼のことを言い訳にするわけです。前の人が7人殺したら8人殺そうと思うやつが出てくるわけですね。それが言い訳になるんです。でもこれで少し呪いの時代という不気味なことを内田さんが なんで触れたか分かるような気がするでしょ、
はい
はい、でも内田さんは安心してください。それでなんかこうプイッと拗ねたりなんかする人じゃありません、うん、じゃあ呪いの反対は何だと、呪いを解く方法をみんなで考えようよっていう、はい、これはいいですね。祝福、
はい、
呪いの反対として祝福という行為がある。この祝福の原型として不という詩の形を、内田先生は挙げてらっしゃいます。これどういうことか、これ明日ちょっとまたね、
はい、
ゆっくり説明しましょう。この続きまた明日のマネージャーの上で。